はい、というわけでパンちゃん、
はい、
前回大正の明治大正かの建築の話をやって、うん、今日は昭和です。
はい、
昭和の、女子高生にも分かる昭和のマンション建築ということでちょっと勉強していきましょう。
はい、
ところでパンちゃん、学校で友達できないって言ってたけどもうできた？
お黙らっしゃいお黙らっしゃい
じゃあまあ分かった、その話はまた今度ということで、じゃあ、昭和の建築の話をしたいと思います。前回、大正の関東大震災までの話したでしょ。
うん、
で、関東大震災で、もう東京がめちゃくちゃになっちゃいましたって話をした。
うんうん、
で、しかも、被害者の9割が火事で亡くなったって話もしたよね。
うんうんうん、
だから国は、鉄筋コンクリートの建物をいっぱい作ろうと、
うんうんうん、
そういうふうに考える、
うん、
そこで出来上がったのが同潤会。
うんうんうん、
これは1924年に内務省が設立した、
うんうん、
で鉄筋コンクリートの賃貸マンション、
うん、
これを作ることを目的にしたわけですね。
うん、
で1926年に、大正15年中野郷アパートメントっていうのは完成する。
ほう、
でこれどんどん同潤会を作っていって、同じく1926年には青山アパートメントっていうのは完成する。
ほう、
この青山アパートメントってパンちゃんは多分もう見たことないと思うけど、今で言うね表参道ヒルズの時、青山アパートメントをぶっ壊して作ったのが表参道ヒルズ。
ほう、
うん、ということで、この同潤会1934年昭和9年まで16棟作っていったと。
はいはい、
こうやって日本のこうなんだ、集合住宅は鉄筋コンクリートがだんだんメインになっていくわけです。
はいはいはい、
というのをまず一つ押さえてほしい。そして文化の方に話をいくと、前回言ったモガ覚えてますか？
覚えてますね。
というか知ってたよね、
うん、
モダンボーイモダンガールね、
うんうん、
で、これ実は昭和に入っても続くんです。
うんうんうん、
パンちゃんこれ知ってる？シャレ男って榎本健一さん、榎健さんの歌、
私の青空。
榎本健一知ってるの？
あるよ、ほら、
うわ素晴らしい、まさにそう、喜劇王の榎本健一。このシャレ男っていう歌がモダンボーイの歌なのね。
ほうほう、
うん、これが流行ったのは昭和11年1936年、大流行してます。はい、では問題です。
いやもういいよ。
モボモガは昭和初期に終焉しますが、その要因となったのは何でしょう。1世界恐慌、2シナ事変、3226事件。
やっべ、真ん中に知らないのが挟まってる。
シナ事変って日中戦争だね、当時はシナ事変と呼んでた、
う
ん、
なるほどね。
うん、
うん、昭和初期でしょ、
うん、
昭和初期、
うん、
昭和初期でしょ、
う
ん、
2シナ事変。
はい、
残念。
え、何があるの？
正解を見ていこうか。実は全部です。
は
あ、だからさ、2で間違えたことないんだな、正解なんだ、ごめんね
腹立つこの人腹立つ腹立つ、
ごめ ごめん正解、正解だった、失礼世界恐慌は1929年から昭和4年からは起こって、これで何て言うんだろう、まあ、要はモダンボーイとかモダンガールとか割とお金のかかる趣味なわけですね、あれは。
はいはいはい、
西洋のものを取り入れるから、まあその世界恐慌で大体みんな貧乏になっていくんで、
うんうん、
なかなかそういうのはしにくくなった、
うんう
んうん、あと、226事件、これ1936年、昭和11年に起こるんだけど、
うんうん、
これも海軍士官が、まあ、
海軍士官、
うん、うんとごめん違う、海軍士官の暴走は、515事件で、226は陸軍だ、うん、陸軍士官たちが、まあ、決起したわけですね。
はい、
でそういうインサイダー事件があって、その翌年にはシナ事変、盧溝橋事件、
はい、
これは勃発する。だから、経済的にも、ちょっと苦しくなってきて、政治的にも不穏なことがいっぱい起こるようになったから、モダンボーイとかモダンガールとかでちょっと浮かれるっていうのはなかなかできなくなってきて、
はいはいはい、
でそのまま、日本は戦争への道へと突き進むわけです。そしてじゃあ戦争が終わりました、1945年8月15日、これ終戦ね、
はい、
もう東京こんな感じ、これ隅田川かな、この写真、もう建物ほとんど残ってないって。
本当だね、うん、
焼夷弾、東京大空襲で焼夷弾で焼かれた後ですね。
ああ。
で、ここパンちゃんが好きな帝国劇場、
はい、大好きですけど、
これね1945年8月15日に終戦なわけ。
そうだね、
うん、で1945年10月にはもう開場してる。
はい、いや
もうさっさと始めちゃってる。
やっぱ帝国歌劇団強いからさ、
帝国歌劇団、それはアニメの話で、これね藤原歌劇団です。
うるさいな
これが人気だったらしいです。
大神にしようぜ、大神に。
藤原歌劇団というのは当時 あの帝国劇場の一番人気の、まあ、オペラやってた人たち、
うん、あの勘違いされるよね、私がなんかオペラ好きだって、
うん、まあね、あの アニメアニメとかゲームの方から来てるとはみんななかなか思わないだろう。じゃあまた問題です。19世紀の産業革命以後、機能的合理的な造形理念に基づく建築を何建築と呼ぶでしょう。1アナーキズム建築、2モダニズム建築、3フェティシズム建築。
全部わかんないんだけど、噛んでいい？
うん、噛んでいいよ。
3
フェティシズム建築なわけないね。
だってでっかい見たもん。わかんないよ。
正解はね、モダニズム。
ほう。
2番モダニズム建築です。わかったわかった、あの難しい言葉を使っていろいろごめんよ。
女子高生にはわからない。
そうか、
コンセプト崩壊。
じゃあそのモダニズム建築、要するに今っぽい建築ってことね、
はい、
どういうことかっていうと、やっぱ鉄筋コンクリートなんかが多いわけ。これ村山家住宅っていうの大正13年にできた建築なんだけど、
うん、
まあ、いわゆる四角い箱で作ったような感じ。
豆腐ってこと？
うん、豆腐というか羊羹というか。
あ、
ね、機能的合理的な造形理念に基づく建築、とにかく、ね、合理性を追求してるわけ、
はいはい、
見た目かっこいいとかそういう話はあんまないの、
はいはいはい。
もう一つの例として、これは土浦亀木さんという建築家の自宅ね、
うん、
これも真っ白な住宅でしょ。
なるほど、
ね、こういう住宅はこれ昭和10年だから結構当時としては最新の住宅。
なるほど、
こういうのが出来上がってきた。で、じゃあ実際ね、あの、まあ、こういうモダンな建築っていうのは日本に入ってきて、それであのさっきも学んだ、同潤会、
うん、
同潤会アパートなんかもこういうモダンな作り方をしていくんだけど、じゃあ実際一般的な戦後の住宅事情はどうだったかっていうと、こういうバラックに住んでたんですね、戦後すぐはみんな。
バラック、
うん、もうなんだろう、掘ったて小屋。
あ
で、この時の問題はもう住宅の絶対的な不足、
うんうんうん、
でさっきあのほら、終戦直後の東京の写真見せたけど、
うん、
みんな焼き払われてるから、
うんうんうん、
で、どのくらい足りないかって420万個足りません。
420万個、
もうホームレスだらけですと
うん、なるほどね。
でこの掘ったて小屋しかないから、災害が来たらもう全部住宅ダメになるじゃん。
うんうんうん、そうね、
うん、でどうしたかっていうと、1940年8月28日この時に政府が300万戸の住宅を5カ年で作りますと、5年間で作ります。
ほう、
こういうふうに発表したわけ。
ほう、
結構、ね、ハードル高い目標だったんだなこれ。
なるほど、
うん、でそれでこの考えに基づいて日本住宅公団というのが1954年に誕生する。
あ、
これで聞いたことね、日本住宅公団。
全然、
今 UR であるって
小林先生。あ、なんかね、いるね、あの女の人でしょ。
男の人も出てる。
ごめん、知ってる情報が浅すぎてびっくりした、うん、私も。
あれがあの、まあ、この日本住宅公団がその後住宅都市整備公団に変わって、いろいろ名前変わっていくんだけど、現在が UR。
はあ、
うん、
変わったね、あの女の人が出てるやつ。
男の人が
分かんないもん。
でこれが、まあ、住宅不足に悩む人たちが多いから、とにかく住宅をいっぱい供給しようと。
ほう、
でもう42万戸の住宅建設目標っていうのを日本住宅公団が立てるわけね。
ほう、
これね、年間42万戸建てるってのは結構まだ大変で、その前の、その前の年が年間30万戸しか作れてなかったわけよ。
1個どれぐらいかかんの？
だからね、あのそれすごくいい質問で、
うん、
戸建てみたいに1個ずつ作ったらもう絶対こんなの間に合わないわけ。
ほうほう、
だからマンションとか団地みたいな、
あーなるほどね、うん、私が、あーなるほど、
ね、それで、最初にできたのがこれが霧ヶ丘団地っていう、こういう団地ね、同じような形のものをとにかく大量生産していく、
うんうんうんうん、団地ね、団地か、団地ってあるのやっぱり今も、
今もあるよ、うん、うん、この時の、住宅の傾向として例えば100坪の土地があった、
はい、
100坪の土地をガーッと切って一戸建てをいっぱい建てていったら、まあ、何十個かしかできないじゃない、
うんうんうん、
でだけど団地だったら、6階建て8階建てっていう風にすればいっぱい作れるじゃない、
うんうんうん、
でしかも部屋を狭くすれば、うん、いっぱい個数作れるじゃない、
うんうんうん、
だからなるべく狭い部屋で、うん、大量に作る、
横に伸ばせないなら縦に伸ばせばいいじゃない、
そういうことというのがもう基本的な考えになったわけ、
なるほどね、
でこれ日本全国に団地がこう出来上がるわけです、もう、ね、マッチ箱を並べたかのような、
ほんとね、同じね、
うん、
今もこういうのあるの？
あるよ、残ってるよ、
うん、
あのこの近くにもちょっとあったりする、
へ
でこういうね団地であの遊ぶ子供たちっていう風景がもうなんか日本の風物詩になっていく、
風物詩、はい、
まあ、そしてですねこれだから団地が一種のブームになるわけですよ、
はい、
でその後どうなったかっていうと、これ実は東京都がこれ日本初の分譲マンションなんだけど宮益坂アパートメントっていうのも渋谷に作ります、1953年、昭和28年
お
これ渋谷の写真だけど、もう一棟だけものすごく高いでしょ、
うん、目立ってるね、ごめん、うん、今あの自分の御陵のなさにもびっくりしました、
で東急ぐらいしか高い建物がない中に突然ボーンと高いあのマンションが できちゃったからすごい目立ったの、
階層を高くすれば高くするほどお金もなんか高くなるよね、
高くなる、うん、
あれすっごい不思議でさ、
うん、
私下がいいんだよね、階段登るのめんどくさいから、
景色台ですね、でももちろんパンちゃんみたいに下の方がいいっていう人もいる、うん、
やっぱ世の女性はさ夜景見て綺麗だなとか思うわけなの、
うん、男の人もね、で上の方が高いよ、だからこの当時は100万円っていう結構高いお金だったんだよ、天国の100万円アパートとかそういうあのキャッチコピーで売られてた、さて問題です、日本初の分譲マンション宮益坂アパートメントにあった設備は次のうちどれでしょう、1望遠鏡付き展望室、2ジャグジー付き温泉、3エレベーターガール付きエレベーター、
私があったら嬉しいの言っていい、
うん、
1か2があったら嬉しい、3は、
うん、
なんか規模違くない、
ほうほうほうほう、
私温泉があったら嬉しい、
じゃあジャグジー付き温泉、
うん、この中で一番欲しいけど、
あの渋谷に温泉はありません、
なんで、
正解はねエレベーターガール付きエレベーター、
はあ
当時ねエレベーターってそんなにないんだよ、だからねあの操作しなきゃいけなかったの誰かが、
エレベーターガールナンパされとかされたんじゃない、
ね、まあどうなんだろうね、まあ、お金持ちしか住めなかったところ
だめ、ね、だよ女の子、
ちなみにあの電話はねあの電話の交換手がいたんだよマンションの中に、
交換手って何、
電話つなぐ人、
何どういうこと、
だから今は電話で電話を取るとあの番号をして相手先につなげるでしょ、
はい、
昔は交換手っていうのがいて電話を取ったら交換手につながるわけ、まずはでどこどこにかけてってその人にお願いしなきゃ、電話をかけるのにはそれなりの技術が必要だった、だから交換手っていう、
それ
電話をかけるエキスパートがいたわけだ、
それさ、うん、なんかさ、うん、ただ食べろうとしただけなのとか嫌じゃない？
いや当時電話なんか結構かけるの大変だから単に食べろうと思ってかけるなんてことはまずないわけよ、だ要件がある時しか電話かけない、それはみんながこう手軽にピーポーパーポーとかその前にジャーコジャーコってこうあの丸いダイヤルを回す、
あれ楽しいよね私ねあれ博物館行ってちょっとテンション上がった記憶ある、
博物館で見たのかそっか、
博物館で、ね、赤いやつ見た、
赤い電話か、
あとねピンクのでっかいやつ見て、
あ
めっちゃテンション上がってやってみたんだけど、
うん、
あの時間かかるねあれ、やっぱそう博物館で見てすごいテンション上がったけど秒で飽きたな、
あれあの電話機にこうレースとかをこうかけたりするのが流行ったの、まあまあいいやつだろうしまあまあそうやってね、あのこうやって日本初の分譲マンションができる、実はこの時はなんだかあの高度経済成長期っていう、
あお蚕さん、
もうお蚕もあるし、あのいろんな産業が伸びてきて、で実はこう戦後の GDP 昔は GNP。
GDP とは
国民総生産。
ああ、
まあ、どれだけあの日本が
稼いだか、
まあ、付加価値のあるものを生み出したか、お金になるものを生み出したか、
はい、
でこれが、
さっき1956
年って言ったけど、ここからもうガーッと上がっていくので、ものすごい勢いで、
いいね。
でここら辺がバブルね。バブル景気になるんだけど、
まあバブルね、
もうとにかくね、右肩上がりでひたすら成長していくっていう時代だったわ
け。へえ。
で、この頃高度経済成長期、成長って、ね、入っていって、例えばあの1958年、昭和33年にはあの東京タワープ
ロジェクト X やってたやつだ。
そうそうそうそうそう。で1963年にはあの名神高速道路、
はい、わかんないけど、
1960年、昭和39年には新幹線の開通、
はい、
もうこういうことが次々に起こってね。
望みしか知らん、
望みは随分後だね。ではまた問題です。
はい、
1950年代後半、家電製品で三種の神器と呼ばれたのは白黒テレビ。待て、問題読ませろ。三種の神器と呼ばれたのは白黒テレビ、洗濯機、あと一つは何でしょう。
あの、知ってるぞ私。
お、
知ってるぞこれ、
ま、いいから問題読ませろ。1掃除機、2冷蔵庫、3電話機。
知ってるぞ私これ、知ってるぞ、冷蔵庫でしょ、知ってるぞ私。
正解。
やったね。だってこれテストに出たもん。
出たんだ。
先生が 3R じゃなくて 3K。
3K って きつい汚い危険だよ。
違う違う、
それはもしかして 3C って言いたいのかな。あ、だからそう、三種の神器が、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫なわけ。
そうそうそう。
でこのあと 3C ってなって、カー、クーラー、
カラーテレビ。
そうそうそう、カー、クーラー、カラーテレビ。
覚えといたらテスト出るって言われて、
うん、
て言っちゃダメね、適当とか、そう、うん、ちゃんと覚えた。
おお、とにかく 3K じゃないことは間違いないんだけど、いろんなものが、普段の生活をどんどん変えていってた時代ね、
うん、
ちなみに冷蔵庫がある前は冷蔵箱っていうのがあって、こういうあの
タンスじゃん、
タンスみたいに見えるけど、この中にね氷を入れるわけ。
なんで？
冷やすためだよ。氷を入れて冷やすんだよ。
なん、え、ああ、
氷屋さんから氷買って、こう中に入れるわけ。
氷屋さんとか今ある？
今あんまないね。
だろうね。
当時は氷屋さんがいっぱいいたの。でも冷蔵庫が流行って、あの廃業するところがいっぱい増えたんだね。あ、
でもね、個人的にね、氷屋さんからこ、うん、氷買ってみたい。
もうそう、こんな大きいやつだよ、こう。
いらな。なんか温蔵庫とかもあるんでしょ。
ああ、それは見たことないな。でもあるんだよね、
うんうんうん、
そういうのがね、そういう、なんだろう、単なる氷で冷やすものから電気で冷やす冷蔵庫にこう変わっていく。
ほうほうほう。
まあ、どんどん生活が豊かになっていったのがこの高度経済成長。
ジェネレーションギャップがすごいな。
すごいよね。まあ、ちなみに冷蔵箱見たことないからね、使ったことないからね、生まれた時から冷蔵庫あったからね、一応。
ああ、うん、そうなんだ。ああ、うん、そんなにお年を召されてないのね、あなた。
1970年生まれですから。
昭和。
で、じゃあこうやって高度経済成長期に民間でもどんどんマンションを作り始めた。
はい。
1963年から64年、これがもう第一次マンションブームって言われる、うん、マンションブームが起こるわけよ。もう民間でいっぱいマンションを作り始めたわけ。
なんでマンションなの？
当時の感覚を知るには何から話したらいいかな。モダン建築っていうのが入ってきたって話をしたよね、
うんうんうん、
で鉄筋コンクリートの家って一つおしゃれだったわけ、
うんうん、
で団地がいっぱい作られるようになったんだけど、
うん、
団地がすごくおしゃれだったの当時。なんでおしゃれだったかっていう と、ダイニングキッチンっていうのがあったんです。それまでの日本人の例えば食事っていうのは磯の産地と同じなわけ。サザエさんのちゃぶ台をみんなで囲んで畳の上に座ってご飯食べるわけ。
椅子がないわけだ。
ないんです。ところが戦後すぐ、戦後になってテレビ放送が始まると、日本のテレビ局っていうのはあんまりドラマとか作れないから、アメリカのドラマを買ってきて放送してたわけ。
あ、
だそこにはダイニングキッチンっていうのがあって、
うん、
キッチンのすぐ近くにテーブルがあって椅子があって、そこでこう家族団らんをやってるわけね。
あ、
これはみんなかっこいいと思ったわけで、日本住宅公団が作った団地にもダイニングキッチンを
置いたわけ。それがあったわけか。
これがかっこいいと思ったみんな。
なるほどね。
もう先進的なモダンな暮らしをするにはやっぱ団地、マンション、うん、こういったものじゃなきゃ、 なんかダメかなっていうのでブームになったわけです、
うんうんうん、なるほど。
で第一次マンションブームが起こって、これコープオリンピアってその時の代表例なんだけど、これ表参道にあるんだけど、原宿、原宿駅降りて、あの表参道に入るすぐ入り口にあるんだけど、見たことないかな。
あ、見たとしても覚えてないわ。
はい、 OK です。という、まあ、実はそういうのがあってね、あの、まあ、これなんかすごい当時の超高級マンションの一つ。
今は？
今もあるよ。
あ、いやいや、今は高いの？
今も高いよ、この場所。だって原宿駅の真ん前なんだもん。
誰が買うの？
お金持ち。
なんで？
便利がいいから。
ほん、なんかお金持ちの人って不思議ねって思ったんだけど。
じゃあこのね、1963年、ここら辺の時代が どうだったか。第一次マンションブームの頃ね、
アトム。
そう、実は鉄腕アトムが、あの、アニメが放送開始だった時期。
わ
ー。でその翌年1964年、昭和39年には、あの、ロッテのガーナーチョコレート、これが発売された。
チョコレート、あ、これ違うわ、
ロッテだよ。
自分も思った。あれ、なんか、うん、チョコレートロッテ、
あ、
よし、出てきた。
で、カッパエビセン、これが発売されたのも昭和39
年。古カッパエビセン、いや時代長、え、マジか。
そう、でこれでも郊外に無秩序な開発とかが始めされて、まあ、道路とか公園とか上下水道すらないところに突然なんか団地がドーンとできるみたいな、
面白い、
そんなよく分かんないことが起きました。スムライチ。はい、では今回はここまでにしたいと思います。1970年代以降の昭和については、次回をお送りいたします。ちょっとパンダの話とかね、あの関係ないこといっぱいやっちゃったんですけど、次回もお楽しみにしてください。